お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
クリスマスまで残すところ18日となりました。オーストラリア各地ではクリスマスツリーやイルミネーションが飾られ、クリスマスムードも高まっているのではないでしょうか。クリスマスには欠かせないキャロルですが、シドニーではこのほど初となるマルチカルチャルクリスマスアルバム Sound of Christmas from Asia Pacific がシドニーシティの支援のもとリリースされました。アジア太平洋のあらゆる言語のキャロルが収録されたこのアルバムには日本語も含まれています。今夜はこのアルバムで日本語を担当した松田久美さんにお話を伺いました。まずはこの活動について聞いてみました。
49% のシドニーの住民が外国生まれ、または親の一人が外国で生まれたっていうことなんだそうです。で、クリスマスは家族や親しい人たちで集まることが多いですけれども、そのような文化的に疎外感を感じる人たちでも受け入れられていると思えるように、耳慣れた曲でね、自分の国の言葉の歌を聞くことによって、家庭的な雰囲気を感じられるようにという思いが込められているのだと私は解釈しています。
久美さんはもちろん日本語で歌われてるんですけど、他にどのような言語で歌が歌われてるんでしょうか。
中国語でもまたマンダリンとかカントニーズとか、あとタガログ語とかインドネシアとか、ちょっとパッと出てこないんですけど、アジアパシフィック の国の言葉で歌われてます。
歌われてる曲っていうのは、この一般的にクリスマスに歌われるキャロルなんでしょうか。
そうですね、日吉この夜とか。
久美さん、どういった経緯で今回このプロジェクトに参加されるようになったんですか。
はい、今回たまたま Facebook を見ているときに、以前アカペラグループで一緒に歌ってた友人がこのイベントのことをシェアしてまして、で、見たら私の名前もタグ付けしてあって、興味ないですかみたいな感じであったんで、あ、これは面白そうだから応募してみようかなと思って。
で、今回どういった曲を歌われたんでしょうか。
今回はハーク・ダ・ヘラルド・エンジェル・シングで、日本語だと雨には栄えって言うんですけど、多分日本語の題名あんまり馴染みがないと思います。何曲かこう候補があって、この中から選んでいいですよって言われてたんですけど、で、一度英語で歌ったことがあって、その時にすごく綺麗なメロディーだなと思って歌いたいと思ってたんですよ。で、今回日本語で歌えるならもっといい感情を込めて歌えるだろうなと。英語は多分自分の言葉じゃない感じがするんですよ。同じ曲でも日本語だと、あ、こういう気持ちなんだな、こういう、思いが入って歌が作られてるんだなっていうのをしみじみ感じますね。
このプロジェクトは共同プロデューサーケビン・バスマンさんとベンジャミン・オーさんによって企画され、文化的にマイノリティの人や愛する人と離れ離れにクリスマスを過ごす人へ手を差し伸べ、新たな希望を感じてほしいという思いが込められています。収録はロックダウン中に行われました。
いや、実は他の人と会うことがなかったんですよ。ロックダウン中だったので、全部リモートで、このディレクターっていうかオーガナイザーとのやり取りも全部メッセンジャーでやり取りという感じで、出来上がって初めて、あ、こんな他の国の人もいたんだっていう感じでした。はい、
実際完成したアルバムを聞いて、
はい、
どうでしたか。
あ、そうですね、知っている曲が多くて、一緒に歌いたくなる感じがしますね。それで言葉によってすごく印象が変わるんだなと思って、他行が多い言葉とかだとすごい弾む感じがするし、あとなんか巻き舌のね、国の言葉だとちょっと、あ、かっこいい感じに聞こえたりとかして、うん、で、なんか皆さん曲ね、アレンジとか歌い方が皆さんこう特徴的で、なんか魅力的だなと思いました。
アルバムの制作のプロジェクトに参加できてどうでしたか。
いや、みんなプロフェッショナルだなと思って、私本当に、できたらいいな、みたいな感じで軽い気持ちで応募したんですけど、選ばせてもらいまして。で、曲が決まったらもうすぐその曲を作る人が、もう半日でパッと作ってくれたんですよ。伴奏。あ、早い。これは、こんなすぐできるんだ。私も早く歌って録音しなきゃと思って、結構頑張りました。今他の方の聞いてたら、あ、こういうね、歌い方もあるんだなとか、あ、この歌を歌いたかったなとか、いろいろあって、まあ、もしまたこういう機会があったら、またチャレンジしたいと思います。
ミさんは普段どのようなクリスマスを過ごされていますか？
普段は本当に家族で静かに、特に親戚一同集まるということもなく、静かに暮らしてますね。数年前までは、その頃参加していたアカペラグループの人たちと一緒に、マーティンプレイスでクリスマスキャロルを歌ったりとか、そういうクリスマスのイベントで歌わせてもらったりしてました。
歌っていうのは随分前から始められたんですか？
え、合唱を始めたのはこの10年ぐらいなんですよ。で、その前は全然一人で好きなように歌うっていう 感じで、きっかけはですね、妹の結婚式に、披露宴に参加したときに、その妹が参加している合唱、コーラスグループの人たちが来て歌ってくれたんですよ、お祝いに。で、それ見て、ああ、合唱っていいものだなと思って、私もこうね、みんなと一緒に歌うっていうのをしてみたいと思って、で、その結婚式は日本でやったんですけど、で、まあ、こっちに戻ってきてから近くでそういう合唱団が何か探してみたら、たまたま近くにアカペラグループのコーラスがあって、で、そこで一緒に歌わせてもらいました。
歌にどういった魅力を感じられますか？
いい曲を聴くとですね、メロディーが好きとか歌詞が好きとか、あと歌ってる人のね、歌い方とか声が好きとかいろいろあるんですけど、そういうのを自分でも歌ってみたいと思うんですよ。で、なんかまあ、そんなにね、その歌手みたいにうまく歌えないんですけど、こう、自分で歌えるとすごい嬉しい ですね、歌えると。まあ、悲しい歌とかね、そう、激しい歌とかもあるけど、歌うことが楽しいですね。今、日本人の桜合唱団っていうところで歌ってるんですよ。で、大体歌うのは日本の曲が多いですね。で、定番といえば、上を向いて歩こうとか、ジブリのね、名曲とかですね。あとは、カウラご存知ですか？日本人墓地があるカウラね、毎年招待されるんですよ。日本人の慰霊祭に。で、そこで、君が代とか、ふるさととか歌わせてもらってます。
歌といえば今回コロナのパンデミックによって歌を歌うことが結構長い間禁止されてたじゃないですか。
そうですね。
この長い間歌えないっていう状況はどうでしたか？
もう、それ私は、車の中で歌ったりとか、家で歌ったりとか、一人で 歌いますね。もう、マスクだとすごく歌いづらいんですよ。息吸えないし。で、合唱団の方はずっとお休みだったんで、もう一人で歌うしかなかったですね。
合唱団の、活動に参加されることによって、やっぱり交流関係が広がったり、ありますか？
そうですね。日本語の合唱団に入るまでは、日本人の友達ってほとんどいなかったんですよ。で、なんか、あ、こんなに白に日本人いるんだと思って ありがたいことにね、それで友達が増えて、一緒にお食事に誘ってもらったりとか、楽しくさせてもらってますね。
最後になるんですけども、このアルバムを手を取る人に対して何か簡単なメッセージいただけますか？
私のところに限って言えば、そんなね、うまいわけではないので、あ、日本語を懐かしんでもらえればいいなと思いますね。多分皆さん、他の歌ってる方たちは、ほとんどプロフェッショナルの方が多いので、もう、聞く価値はあると思うんですが、私のところは日本語っていうところで、聞いてもらえれば嬉しいです。
アルバム Sound of Christmas from Asia Pacific で日本語を担当した松田久美さんでした。オンラインで購入できるこちらのアルバムですが、売り上げの 25% は脆弱な立場に置かれている女性を支援するアボリジニーの組織ムンディグンガル・ウィメンズ・プレイスに寄付されるほか、亡命者や難民をサポートするザ・ハウス・オブ・ウェルカムに 25% が寄付されます。詳しくは SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事からどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。